バレラジは私にもあなたにも価値があるをモットーに、情報共有をしながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。本日お送りしますのは、
はい、キベでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、こんばんは、そしておはようございます。はい、まだまだね、2020年寒い日が続くわけでございますが、ぜひですね、お体にお気をつけてお過ごしいただければというふうに思います。ちょっとね、ワンダさんともね、あまり、スケジュールが合わず、今回もまた一人会というところでお届けすることになってしまいますが、うん、皆様どうでしょう。寒いとですね、どうしてもね、こう出足が億劫になるというところもそうなんですが、心もね、何か寒いと寂しくなったりとか、やる気がちょっと起こらなかったりとか、家でよっとゆっくりしとこうとかっていうような気持ちで、どうしても引っ込み思案になったりとかっていうところもあるんじゃないかなというところに思いますね。どうしてもね、寒いとまあ仕方ないところもある。まあこれが人間なのかもしれないですが、そんな時にですよ、今回もですね、このコーナーでですね、あったかく、気持ちだけでもですね、あったかく、熱いところの思いをですね、持って、なんとかなんとか、日々を過ごしていこうではないかというふうに思うわけでございます。では、今回も行きましょう。キベの世界のビール。はい、このコーナーではたかが一杯されど一杯ということで、私ビアソムリエキベがですね、世界の様々なビールを紹介し、ビール好きな人にもそうじゃない人にも新たな一杯との出会いを提供していき、ちょっとでもビールを好きになってもらえたらというふうに考えております。はい、ということで、前回に引き続きですね、暑い国、あったかい国シリーズというところで、今年はビールの、その国内よりも世界の各国のビールというところをやはり重点を置いて取り上げていこうと。そしてですね、今回お取り上げするのが、ミャンマービールでございます。皆様いかがでしょう。どこの国のビールかはもう一目瞭然でございますね。ミャンマービールです。ミャンマーでございますね。こちらもですね、ご縁がございました、リスナーさんからですね、いただいたものでございます。非常にありがたく今日も飲ませていただきます。私自身ミャンマーには行ったことはないんですが、東南アジア、知れた国でございますね。日本ともね、それなりに馴染みがあるのではないかというふうに思いますが、ミャンマーといえば、どこと言ったらいいでしょうね。でも東南アジアっていうふうにこうイメージしたときに、こう大体中心の位置ぐらいに来る国っていうふうなイメージで、大体合ってるんじゃないでしょうかね。長い国ですよね。そのミャンマーでございますが、ミャンマーというのは、仏教国ですよね。なので、ちゃんとしたという言い方がいいのかよくわからないですが、信仰が厚い仏教国、仏教の人というと、普通はですね、お酒は飲まないのが、決まりでございます。ただですね、このミャンマービールがあるということは、どういうことかということですね。その辺はこ う, うまくね、人間なんでね、こうやってるというところぐらいしか僕には言えないんですが、このミャンマービールは、国民的なビールといっても差し支えない、ものでございます。高級レストランからもちろん庶民的な食堂であったりとかっていうところも、ビールというものを頼めば、このミャンマービールが基本的には出てくる、そう思ってもらっても構わないです。台湾における台湾ビールみたいなことですね。ただですね、このミャンマービールですが、まだ開けないですよ。まだ開けない。ミャンマービール、 実はですね、これそれなりに有名なんですよね。というのも、なんでこれ有名かっていう話なんですが、これですね、実は、1995年創業の、ミャンマーブルワリーというところがあるわけなんですが、そうなんです、95年ってね、お最近じゃないかとかって思うわけですよ。でも最近では実はないですよ。もう何年経ってるか分かってます。25年経ってるわけですよ。25年ですよ。もう四半世紀経ってるんですよ、四半世紀。まあまあ、といっても、他のブルワリーに比べれば全然まだまだ最近の方というところ、比較的新しいメーカーというふうになってるわけなんですが、そこであって、世界的にはですね、ビールコンテストでいろいろな賞を実は取っているのが、このミャンマービールなんですね。不思議ですよね。新しく出てきたところが、こうやってポンポンポンっていっぱい賞を取ってるっていうのは、こう何かこう、まあ、それなりに美味しいんだろうなっていうところが、やっぱ字面だけでも想像はできるわけでございます。まあ、世界が認めると言っていいほども、そこまでのものかというところは、まあまあもちろんあるところは思うところですけども、ただ、まあ、アジアでもまあそれなりに有名で美味しいよっていうふうに一般的には言われているビールの一つでございますね、ミャンマービール。今回いただいたのは、缶ですね。缶のミャンマービールをいただいております。缶はこれは、330ml 缶、ね、日本だとね350が一般的ですけど、やっぱ海外だと小瓶と同じ、容量の 330ml、 こちらが一つの一般的な規格となっておるわけですね。ミャンマービール、缶の色は深い緑ですね。そこに、金色の、と赤そして白の印刷がされていて、真ん中に、赤いラベルに白字でミャンマーというふうに書いてあるわけですね。これごとですね、国名をパッと書いてっていうような飲み物は、まあ、珍しいですよね。まあ、それほどそのミャンマーのものであるというところをこう掲げて看板に背負ってビールとして販売しているというところが一つ、どれほど自信があるかというところを覗かせるところの一つですね。で、この、見るところでいくと、このミャンマーというふうに書かれた下に、数々のビアコンテストのですね、ワールドビアカップであったりとか、いろいろな、ビアコンテストの賞の、ロゴマークがですね、トントントンとあしらわれていて、で、その下にラガービールというふうに書かれていますね。もうその下の文字は読めません。もう英語じゃないです。で一番上のところにプロダクトオブミャンマーというふうに書かれております。この成分のところは、全く読めません。ミャンマーは、ビルマ語ですか、全く読めないです。英語で書かれているところしか読めません。はいはいはい。アルコール度数は 5%ね。この330の缶でだいたいどれぐらいなのかというと、日本円にしてどうでしょうか。だいたいですよ、だいたいのところでいくと、1缶でどうでしょう、100円弱かな、そんな感じの値段感ですね。まあまあ、ちょっとどうでしょう、物価からするとちょっと高いのかもしれないですけど、まあ日本からね、見てる感じでいくとまあまあ安いですよね。ただその全く手が届かないかというか、そうでもないと、まあまあ、庶民にもそれなりには浸透できするような感じの値段感であるというところが、価格帯でございます。はい。 ま、そんなところはさておいて、まずは開けてみましょう。いきますよ。久しぶりに缶のビール飲みますよ。いきます。この前飲んだガーナの、クラブに比べて少し匂いとしてはまあまあ、しっかりとしてるんですけど、控えめな印象でございますね。前の、ガーナのクラブに比べては、少し色としては濃いめではございますが、ただ、一般的に思い浮かぶ黄金色のビール、あの色というふうにイメージしていただければ、まさしくその色でね、たがわないというところが印象でございます。泡立ちもね、普通のもう日本で、よく飲んでるようなビールでございます。ちょっといただきますね。おお。いやー、うまいね。うまいっすよ。うまい。さっぱりしますね。さすがね、やっぱ暑い国。中東こうね、味はやっぱりこうさっとこう後味こう後ろ髪を引かれるような、あの甘ったるいのじゃなくてこうすっきりとパッと、いうような感じの喉越しが口いっぱいに広がるわけですね。うん、苦味は、ほとんどないと言って差し支えないんじゃないでしょうか。まあただですね、しっかりビールらしい味はするところが、この前のクラブとは違うところではないでしょうか。うん。うん、ゆっくりこう舌の中で、舌の中じゃないね、口の上で、舌、口の中で舌の上ですね。で、ビールを転がしていくと、苦味を感じることももちろんできる。ただ、最後に麦の甘みというのが、やはり、このピルスナーの特徴でもあるんでしょうけども、甘みを感じることができて、で、ただ、残るような甘みではなくて、すっきりとした、味に変わっていくと、いうようなところが、やはり暑い国ならではというようなところなのかなというふうに思いますね。うん。おぉ、うまいですね。アジアンピルスナーといっても、そのジャンルといっても差し支えないような感じの、もう代表格といっても差し支えないですね。うん、うん、これはなかなかもうね、やはり最初の印象ではさっぱりパッキレがあります、喉越しがいいですとかっていうような印象なんですが、飲み進めるほどにですね、軽いからどんどんどんどんいけるではなくて、実はしっかりとコクがあって、ポンポコポンポコポンポコいけるかって、まあまあいけはするんですけど、ただそんな水みたいにいけるかっていうのはそうではない。しっかりビールの味を口の中にこう広がらせてくる、このバランスっていうのはやはり、いろんなところの各国のビアカップ、ビアコンテスト、ビアカップをこうで認められてきたというところは、そういうところに多分あるんでしょうね。うん、うん、なかなかしっかりバランスが取られてて非常にいいですね。アジアのね、まあ、料理、これミャンマーにも限らないのかもしれないですけど、 味付けの濃いものがやはり多い。だこれもアフリカもそうでしたけどね、言ったのもそうなんですが、そんな中、このビールというのは、まあ、邪魔をせずっていうような相方をするのが、やはり、食事のスタイルとしては、マッチしているところなんでしょうね。しっかりとしたそのビールを作り込まれているというのは相当の作り込みがあったのかというふうに感じられますね。非常に完成度が高いと、しっかりまとまってる、もうこれはこれで完成形ですっていう感じ。いいですね。この前一回飲んだタイガービールとも結構いい、なんていうんですかね、勝負というか、勝負って戦ってるわけではないんですが、どっちがいいかって言われると結構迷うところですね。なかなか「アジアのビールどれがいい?」って言われた時には結構困るところですね。選択肢の一つとして挙げていいんじゃないでしょうか。このミャンマービール、ですが、作られてるところでミャンマーブルワリーというふうにご紹介いたしましたが、このミャンマーブルワリーではですね、このミャンマービール以外にですね、そのシリーズを、発売していまして、ミャンマープレミアムっていうものもあったりですとか、ミャン、アンダマンゴールドブラックシール、アンダマンゴールドレッドいろいろ、シリーズとしては様々取り揃えているような感じですね。もうなんかまさしくあれですね、キリンのブラックであったりとか、キリンの取れたてホップであったりとか、まあまあそんな感じに、ほど近いんでしょうね。なかなかいろいろなものを取り揃えているというところが、製品の、一覧として掲げられていますね。で、このミャンマーブルワリーのこの、ミャンマービールが、ミャンマーでは、基本的には一番馴染まれているというふうなところで今回ご紹介したわけですが、もう一つ実はよく飲まれているものがあるらしく、こっちそれがラガービールというところのものが、売られているというふうな情報も、調べていると出てきております。こちらも98年に発売された比較的新しいビール、まあ、ミャンマービールと、ね、ほぼ変わらないですが、ミャンマービールよりもどちらかというとちょっと安い感じ、ミャンマービールよりもこう薄いすっきりしたっていうのが特徴らしいでございます。このダゴンも、一応ダゴンライトがあったりとか、なかなか、こちらも、ミャンマーでもそれなりにここ浸透しているビールであるというふうに言えるわけでございますね。ミャンマーってね、こう意外とこのとてもとてもビールの隠れた天国ではないかというふうに思うわけでございますね。いろいろ調べてくるとですね、酒がね、いろいろ出てくるんですね。もうとてもとても仏教国だと思えないですけどね。これはどういうことなんでしょうね。さすがにね、修行僧が乾杯っつってビールを飲むかって言われたら、まあ、そうではないと思うんですけど、まあ、ただそのね、まあ美味しいものはね、みんなでね、人間でシェアすればいいわけですよ。疲れた時には美味しいものを飲んで、お疲れとまた明日頑張ろうと、いうふうに言えばいいわけでございますから、まあね、そんな固くね、仏教徒だからというようなところでも 凝り固まった考えというのはちょっとこう横に置いといて、まあ、飲みたかったら飲めばいいというふうに私は思うので、まあ、仏教徒だからどうこうっていうつもりも一切ございませんし、まあ、ただ、あのビールはやっぱり美味しいんだね、だからみんな飲んじゃうんだろうねっていうのは一つ僕の中での結論でございますね。やはり、日本で飲むビールでいくとやっぱり一番搾りとか札幌とかよりもやはりスーパードライに近い、飲むにつれやはりアジア系のビールっていうのはやっぱそこに落ち着くところありますね。めちゃくちゃ暑いですからね、そりゃまあスーパードライも売れますわっていう話ですよ。言うなればアジアンピルスナーですよね、あれもね。暑い時にゴクッと飲んで、すっきりとした味わいというのがやはり、気候にも、そして最近のね日本の食生活にもぴったりというところはあるわけでございますね。というわけで今回はこの、ミャンマービールのご紹介でございました。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、今回ですね、また、ご縁があっていただき物を、ご紹介したわけでございますが、バレラジでは、皆様からですね、ビールもちろんそうですが、お便り並びにメッセージもお待ちしております。ワンダさんの方言クイズのコーナーであったり、ヨコさんの、一言一酔いのコーナーで、また私の世界のビールで取り上げてほしいことはもちろんでございますし、最近身の回りであった些細な話題等のふつおたも募集中でございます。メールアドレスはラジオバレラペラアットマーク gmail.com radiovallepena アットマーク gmail.com です。またバレラジではツイッターアカウントもあります。ハッシュタグでバレラジビール部、ハッシュタグバレラジ日本酒部、バレはひらがな、ラジはカタカナですね。こちらハッシュタグをつけて日々の一杯のですね、皆様ご報告をいただければですね、私ども大変大変喜んで見させていただきおります。こうやってですね、リスナーさんどうしてこの一杯のこう報告をもとにですね、交流がどんどん広がっていってですね、新たなご縁がまた広がれば、まあそれがまたね何かのきっかけになればというふうに、思っております。ということで今回はこの辺で、以上となります。では皆様また次回お会いいたしましょう。アディオース。